こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部の久野村送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
皆さんご機嫌いかがですか。ヨドバシ教会の牧師のミネロです。今日はイースター、つまり復活祭の日です。日本中の諸教会で、また世界中の諸教会で、今日は主イエスキリスト様のご復活を心から祝い記念し、この復活祭イースターが祝われています。皆さんももし日本にお住まいでしたならば、この放送を聞きになられて、その後お支度をしてお近くの教会にお行きになられるならば、そこでイースターの素晴らしい礼拝が捧げられている、そのようなひとときに皆様も身を置きなさることができることでしょう。今日私たちはイースター、復活祭、主イエス様がなんと十字架に釘付けられて墓に葬られてしまった、もうこれは全ての良きことの、それは終末と言いましょうか、終わりであって、もはや良かったこともそれも過ぎ去り、そして再びもはやそのような良いことは私たちには訪れることがないだろう。なぜならば、その良いことをもたらしてくださったイエス様は人間と同じように死んでしまったのだから、そのイエス様と共に、死と共にイエス様の死と共に全てが終わってしまったという、そういう絶望感、悲しみの中にいた弟子たちに、なんとそうではなく、イエス・キリスト様はよみがえられたのですね。あの体を布で包まれて、そしてまた包帯でぐるぐるぐるぐるぐるぐる、あのミイラですね、ミイラとなるべく巻きつけられた、そのような布を全部この引きちぎるように、それを取り除かれて、またそのイエス様を葬ったその墓に大きな石があって、それを持って蓋をして、しかもそれを万兵たちは封印をして、誰かがそれを覗いて石を取り除けて、その中からイエス・キリスト様の体を、亡骸をお奪い去るようなことが起こらないように、そこでですね、墓には墓石が、そして墓石には封印が、そこで押されながら万兵がいたんですね。ところがそのイエス様が実によみがえられたのです。それらの身を縛るがごとく覆い尽くしていた、そして巻きつけられたや、それらを全部このイエス様はこの脱ぎ捨ててしまわれ、そしてそれを覆っていた布を取り除かれて立ち上がられたのです。のみならず、その墓石は天使たちによって取り除かれたと言わざるを得ないような不思議な出来事が起こって、その大きな何人がかりかで大の大人たちがその石を持って墓を塞いだにもかかわらず、それをなんと 軽々と除去してしまって、その取り除かれた墓石、そしてそこに開かれたこの洞窟の入り口からイエス様はよみがえられて、弟子たちの待つガリラヤに、民のいるガリラヤに、この朝出て行かれたのですね。なんとそれはイエス様が、私はひとたび十字架に釘付けられて、そして墓に葬られるが、三日目によみがえる、そう予言し、お約束していたことが現実に起こったんですね。そしてなんと大地が揺れ動き、まあ言ってみますと地震が起こり、そしてそこに天使がやってきて、その墓石を除き、イエス様はよみがえられて、栄光のうちに民の待つそのガリラヤに出て行かれたんです。ガリラヤとは一般民衆が日々そこで生活する日常生活のただ中、そうした人々の群れ集うこの街中ですね。つまり主イエス様は人々の日々の生活、そこには喜びもあれば悲しみもあり、そしてそこには健やかなものもいれば病めるものもいる、まあそうした私たちの生々しい現実の中にイエス様はですね、よみがえられてご自身を表してくださったんですね。それは今でもなく、そうした中で私たちをその中からさらに救い出して清めて、そんな私たちに力を与えて、そしてどんなものも苦しみをも超えて喜びとなし、呪われたような人生もそれをですね、ついにこの復活のイエス様によって見事私たちは墓からよみがえったもののように、私たちの中にイエス様の素晴らしいこの生命力、生きる力、それらものがこの湧き上がって、私たちをしてその人生を力強く輝かしく勝利のうちに遂げていくことができるように、そのようにしてください。これが私たちの悩ましい現実の日々の生活のど真ん中、ガリラヤによみがえってきてくださったイエス様のご目的でした。まかくして、なんと弟子たちは復活の主に出会い、人々はその復活の主の恵みに預かることができるようになった。これが2000年前の、およそ今から2000年前のですね、あのイエス様のご復活の日の出来事だったんです。私はこの聖書におけるとこの復活の出来事を記した聖書の記事が数々ございますけれども、まあ、その中でですね、本当に私は最も大好きだというとよく適切に表現できてはいない言葉かもしれませんけれども、でも気持ちから言うと本当に大好きな復活のことをコメントしてくれている、その出来事を記してくれている聖書の記事がありますが、それはですね、新約聖書のヨハネの福音書の21章の1節から14節までのこの記事です。ちょっと読んでみたいと思いますが、こんなことが書かれています。その後イエスはテベリアス湖畔で、また弟子たちにご自身を表された。その次第はこうであると書かれています。まあ、テベリアスという湖、これはガリラヤ湖のことです。 テベリア湖とも表現しますが、ここにおいてイエス様が弟子たちに復活されたご自身のお姿を表された、そのことを詳細に書いているんです。その次第はこうである。シモンペテロ、ディドモと呼ばれるトマス、ガリレアのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた、こう書かれています。つまり誰か一人がこのイエス様に出会ったというならばですね、この人がどんなにイエス様にこの出会った、よみがえられたイエス様が自分に現れてくださったと、こう申してましてもですね、申しましてもですね、お前何バカなこと言うんだと、お前気が狂ったのかと、あるいは夢、幻でも見てたんだろうと、こう言われてしまうかもしれませんけども、ここには、後の弟子の筆頭となります、シモン・ペテロですね、そしてまた、リドモと呼ばれるトマス。この人はですね、イエス様をよみがえられたときですね、信じられないで、このイエス様の手と足、傷のついたところを見なければ私は信じないと言って、そしてですね、とうとうそれをイエス様によって見せていただくことができるようになったという、まあ見なければ信じないほどのこういう疑い深い性格のトマスでしたが、このトマスにも、そしてガリレアのカナの出身のナタナエル、この人はかつてカナの奇跡をなさった、これはイエス様の生涯におけるイエス様のご生涯における最初の奇跡ですけども、それをもこの人は目撃していたことのある人でしょう。そしてゼベダイの子たちというんですが、これはヤコブとヨハネですね、これまたペテロと共に弟子の筆頭株のそれぞれですけれども、そしてさらにここには名は記されていませんけれども、他のさらに2人の弟子たちというんですから、7人の人たちが少なくてもいたということです。そういうところにこのイエス様はご自身を表してくださるんですね。しかもすでにその前にも弟子たちにご自身を表しておられるのですが、またしてもここで彼らにご自身を表してくださったのです。どんな時に現れたのかというと、ここにもう少し詳しくその事情が書かれています。こう書かれています。シモン・ペテロが私は漁に行くというと、彼らは私も一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ、こう書いています。これを読んでみますと、私はすぐに感じます。イエス様はとうとう十字架につけられて死んでしまって墓に葬られてしまったんだ。私たちはイエス様に長い間従ってきたけども、それは何の意味もなかった。このような神の子とも呼ばれ、そうもまた信じて、このお方には死はなかろうと思って、そのお方に出会ったので、このお方の弟子となって、生涯このお方に仕えていこうと思って、このお方の弟子となったのに、このお方も人間と同じように、しかも十字架に釘付けられて、むごたらしくも殺されてしまって、墓に入ってしまった。もう彼は、すっかり弟子であろうなどと思わないで、その昔彼は弟子となる前は漁師でしたから、そして私は魚取りになるよと、お前たちも行かないかというわけですね。そこで他の6人もですね、みんなこのペテロに同行して、かつてこの使い慣れていたところの船に乗り込んで、そしてですね、漁に出たんです。そして彼らはこの漁を再開したんですけど、なかなかこの魚が取れない。と夜通し働いたんですけども、魚を取ったんですけども、なんと何も取れない。 聖書はこう書いています。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。ああ、これは何という彼らにとってがっかりしたことでしょうね。数年間の間イエス様についていたために、網も投げ捨てて船も全部もう放棄してですね、漁をするようなそういう魚取りの生活も返事をして、この投げ出して、この神に仕える、イエス様に仕える生涯に来たわけです。昔取った常杵塚といいますか、まあ、彼らは身についていましたから、感覚的にもですね、まあ数年経ったにしてもですね、やっぱりね、それほどその感覚を失ってなかったと思うんですけども、何やからんや、何にも取れなかった。イエス様についていってもダメだったし、今や魚取りに戻ったけども、やっぱりこれも今度はダメかと。まあ彼らは絶望の上にもう一つまた絶望を感じていたかもしれませんね。ところがそのようなことがあって、翌朝夜が明けたので、彼らは船の先を岸辺の方に向けて、そして戻っていこうとしたんですね。そして岸辺がもうすぐ先に見えるようなこと、そして夜もこの終わって朝がやってきて、この朝もやが立ち込めてはおりましたけれども、岸辺がよく見えるようなそういう至近距離にやってきた時ですね、なんとその岸辺には火が焚かれて、まあ、焚き火があってですね、そこでですね、朝食の準備をしている人々がいた。で、その中に実はイエス様がよみがえられてですね、そしてそこにお立ちになっていたんですね。けれども彼はこの朝もやが立ち込めていたこともあって、少し岸辺から離れていたということもあって、それがイエス様だということがわからなかったということもあるかもしれませんけど、何よりも心理的にですね、イエス様は死んでしまわれたんだから、そのイエス様がよみがえるなんてことは到底考えていませんでしたから、それがイエス様だとは気づかなかったんですね。ところがそのイエス様が、子たちを何か食べるものがあるかと、このように彼らにこの岸辺から、子たちよ、私の弟子たちよとこう呼びかけたわけです。けれども彼らはありませんとこう答えたんですね。実なかったからです。そうしますと、そのお方、つまりイエス様が彼らに向かってですね、船の右側の方に網を打ってごらん、そうすれば取れるはずだよ、こういうふうにですね言うもんですから、何か彼らはですね、そのお方がイエス様だとまだ確認できないけれども、何か自分たちよりもよっぽどこの経験豊富なこのお方がそう教えてくれているのかと思ってですね、網を打ってみますとね、なんと魚があんまりにも多くて、もはや網を引き上げることができなかったというほど魚が取れたんです。その瞬間ですね、7節にこう書いています。イエスの愛しておられる弟子がペテロに、主だと言った。シモン・ペテロはそこで自分が裸同然だったので、この上着を身につけてですね、このイエス様のところに少しでも早く飛んでいきたいと思ったのか、ですね、このあまりにもたくさんの量が取れたために、船が今この操れなかったので、彼はですね泳いでいくつもりだったのか、泳いでいくなら裸でもいいんでしょうけども、この主の前に行くには裸ではいけないと思って、とにかく彼はですね、この時々このペテロっていうのは以前にも突飛なことをした男ですけども、ここでですね、この身をに欲をまとって門の中へ、海の中に飛び込んで、そしていたんですね。そしてそのペテロはイエス様を目の当たりに愛したのです。 弟子たちもそこでもって喜びのうちにその船を岸辺にやっとつけて、そしてその魚を下ろしたんです。その時になんとそれが153匹もあった。153匹もあった。バカに細かいですね。1匹2匹3匹と、しかもそれが大きな魚で153匹その魚が取れた。イエス様はその中の何匹かをさあここに持ってきて火にくべて一緒に食べようと言ってですね、そこで朝の食事をした。これはまあバーベキューをしたわけですね。バーベキューパーティーがそこで執り行われたんです。私はこの記事を読むときですね、本当にですね、読むたびごとに復活の朝のこのリアリティと言いましょうか、これほど聖書がコミカルに、そして魚の一匹一匹の数まで数えながらこの時の様子をこのように表現しているところにですね、この聖書のこの真理が、この記録が、私たちはそんなバカなことがあろうか、復活なのかあろうか、作り話だと、こういうふうに一生に付したいところですけども、あんまりにもこのことが鮮やかにリアルに、しかもこのことが2000年の間、その時から、書かれた時から、その時の音を目撃した人たちがまだいるその時から、語り継げられながらですね、人々はそれを信じ、そしてそのことによって励まされ、主イエスキリスト様がよみがえられたということを、そこでもってそれらの人たちは確信させられながらですね、先ほども申しました、イエスキリストの復活の命、復活の素晴らしい霊、復活の素晴らしい、そうした豊かな恵みに預かりながら、2000年の間、それが人々の中に受け継がれてきた。イエス・キリストの復活ということを侮れない。そして、復活がなければ我らの信仰は虚しい。そして、復活を信じなければ私たちの信仰は皆、むしろ嘘となってしまうと、このパウロが後にですね、コリントの第一の手紙の15章で書いていますが、これが復活の朝の出来事だったんですね。皆さん、どうか今日、このよみがえられた主イエスキリスト様を記念し、祝うために、世界中の教会でこの日が祝われています。では、ごきげんよう、良い一日をお過ごしください。
救いの主はハレルヤ。イエス・キリストの復活を力強く歌い上げたイースター賛美歌148番、東京混声合唱団の皆さんの歌でした。バイブルトーク、今日はヨドバシ教会の皆野達弘先生にイエス・キリストのよみがえりを記念するイースターについてお話しいただきました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjb.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。